はい、それではマタイによる福音書のはい、マタイの福音書の6章を開いてください。マタイの6章です。長く続けていますけれども、三条の説教シリーズです。今私たちが行っているのは三条の説教シリーズです。このキリスト者に対するイエス様の命令、神の国の全貌と言ってもいいかもしれませんが、その御国の宣言から始まったこのイエス様のこの教えの数々ですね、それを見ていってますが、6章においてはこのユダヤ人たちが基本的に行っていた神への献身ですね、神への献身の活動ですね、祈ること、事前行為をすること、その人に施しをするとかですね、そして断食をすることで、こうやって神に捧げているというものでさえが、この間違った動機で行ってしまうことが十分にあるという内容を見ました。人に見せるために行っているっていうことですね。でこれがこのイエス様が偽善としてこの説明をされて、そして6章の後半、前回からですね、今度は自分たちのこの生きている社会との関わりについて見ていきます。特に富、お金ですねについて見ていっています。ですからこの私たちがこの神様に対して行う神様に対して生きて いるわけなんですけれども、よして人のように生きるようには私たちは召されていませんですね。まあ修道院みたいなのありますけれどね、教会の中、歴史の中では修道院、今も修道院みたいなのありますけれども、基本ですね、社会の中に、世の中に、生きるようにイエス様が召しておられて、そして決してイエス様大工を行っておられましたし、他のこのラビであるとかですね、その宗教をしている人たちも一般の職を持っていて、でそれでこの神を信じていたわけなんです。でイエス様を信じ受け入れたとなりますと、このじゃあ受け入れたら仕事を変えた人いますかね、この中で。イエス様を受け入れて私仕事変えましたっていう人いますか。ないでしょ。前と今同じだと思うんですよ。同じですよね。変えた人まずいないですよね。で同じように仕事をしているわけですけれども、けれどもクリスチャンになると、そう、富に対する考え方、お金に対する考え方が変わるわけなんです。それを次回見ました。今この地上に富は蓄えるものというのが、信仰を持つ前は当たり前のようにして思っていたんですけれども、けれどもクリスチャンになってからはどうなるかって言ったら、結局残るのは天にあるものなんだということが分かるわけなんです。他のものは過ぎ去りますっていうことが聖書に書いてあります。ちょうどデボーションで朝ですね、妻と一緒に詩篇を読んだんですけど、すべてのものはこの街灯を脱ぐように、この 天がですね、街灯を脱ぐようにすべて消え去っていって、でも神は消え去らないっていう言葉があるんですね、詩篇の中に。で、すべてが過ぎ去るし、で、この地上にある富というのは盗まれるかもしれないしですね。けれども、天にあるものは決して盗まれることはなく、朽ちることもなく、いつまでも残ると。だから天に富を蓄えなさい。その今与えられている富を神のために蓄えていきなさい。使っていきなさいという。だからさっき献金の時にも祈りましたが、献金ってとっても大事な働きで、この神に、私の持っているもの全部神のものなんだということをね、確認する作業でもあるんですよね。なので本当にこの富を持って神に仕えるということ、また富というのはとかく力を持ってます。当時はマモンという神でしたですね。非常に力を持って、お金って力あるでしょ、結局お金じゃないですか。物事を何かやっぱ経済的なものってね、非常に大きいですよね。例えば今日、今朝かな、昨日かな、ニュース見たら、 病気を持ってる子どもたちのための保育園っていうのがね、あるんですけども、断念しているところが非常に多いと、採算が合わないっていうね、そのお金が、その結局、全然来ないときにも、すぐたくさん来るときにも、結局同じようにこの働く人、だから結局、経済ってすごい大事でしょ。経済すごい大事ですね。だからそこにおいてですね、このお金っていうのは神になりやすい、この偶像になりやすい。なのでイエス様が、この前読んだらですね、二人の主人に仕えることはできないよって、富に仕えるか神に仕えるかのどちらかなんだよっていうことで、私たちは絶えずこの、神に仕えるんだ、富ではなく神に仕えるんだということを決断しながら生きていかなければいけないということがわかるわけなんです。こうやって富に対するキリスト者の姿勢を私たちは今見ました、見ていますけれども、次にですね、今日見ていくところは、この自分の思い、思考ですね。思いにおいて注意しなければいけないことです。それは、思うんですが、患ってはいけない。思い患う。心配してはいけないという問題です。自分の必要に関して、物質的な必要について心配してはいけないというその戒めをですね、今日は見ていきます。とっても身近な問題です。ある意味でクリスチャンとなったら、信仰者になったら、この現代社会に生きるとなったら、これが一番大きな葛藤、戦いの分野じゃないかなと思うんですね。私たちは心配に囲まれています。これこれをしなければいけないという責任を持って生きているんです。ですね。責任を持っているっていうことは、時にですね、それを思いすぎて心配になっていくことがあるわけですね。で、それぞれの責任っていうのはとても大事ですが、それ責任、とても大事ですけどもね、ここで忘れられていることは、ぽっかりと忘れられていることは、優先順位があるんだっていうことなんです。すべてのことを平等にやっていこうとすると、思いが乱れるんです。で、だから思い煩う。思いが乱れる。あるいは心配する。ということになっていく。でも、私たちは、神を父と呼ぶ関係の中に選ばれて、この、召されていて、そういう関係の中で生きていくときに、それはふさわしくないことです。後で出てきますが、お父さんがいるって何が一番安心しますか？食えるっていうことですよ。守られてるってことですよ。ですよね。で、仕事をしない父親のもとに生きている子供って悲惨ですよね。例えばアル中になったりとかですね、ギャンブルをしてるとか、ということですね。で、お父さんは実際にはいるけれども、だからいないかのようなね、その不安を抱くでしょう。だから、天の神を父としている私たちに、私たちは父が養ってくださるというのが大きな特徴となっていなければいけない。つまり、心配をする必要がない、まあ、生き物っていうか人種っていうか人種ですね。で、その全てがこの責任を取って行っていることって必ずしも悪いことじゃ全然なくて、良いことなんです。良いことだから責任を取ってやってるんですよ。けれども、悪いことじゃないからこそ厄介なんです。何かって言ったら、これはやらなきゃいけないと思ってるから、バランスを崩しているにもかかわらず、それをやり続けるわけなんです。それによって、この優先順位という非常に大事な、この価値をです、価値っていうか大事なことをですね、こう忘れて、バランスを崩した生活を送ってしまうと。で、このことに対する問題を、イエス様は取り組んでいかれます。要は25節。ですから、私はあなた方に言います。何を食べようか、何を飲もうかと、自分の命のことで心配したり、何を着ようかと、 自分の体のことで心配するのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。ちょっとこっちつけますね。はい。イエス様はあなた方に言いますとか、やめなさいって強い言葉で言ってますよね。心配している人たちにこんくらい強く言わないとね、ダメですよね。気づかないから。本当に心配している人にどうですか。本当その人のことを落ち着かせるために、ほらちゃんとしてってこう言うじゃないですか、ね、こうだったらいいよっていう感じじゃなくて、もう強く言いますよね。イエス様もここで強く言われています。そして主が今ここで取り扱っているのは2つのことですけれども、1つは自分の命のことです。でもう1つは自分の体のことです。で、命のことについてはしなければならないのは何ですか。自分の命のために食べること、飲むことをしなければいけませんですね。食わないとダメでしょ。身体のためには、体のためには着ることです。ですね。で、今ここで読んだのは、何も考えるなって話をしてるんじゃないんですよ。食べることについて、考えるなっては言ってないんですよ。ここが大事ですね。ここすごい、細かいこと話しますよ。例えば、じゃあクリスチャンは生命保険に入るのは大丈夫なんですかとかね、聞かれたりしたことありますですね。考えることと心配することは違うんですね。考えた上で生命保険入るのはいいことなんですよ。しかし心配して不安だから生命保険の意味が違いますね。で、考えるなということを言っているのではない。だってむしろしなければいけないことですよ。食べること、飲むこと、または着ること。パウロがテサロニケにいるキリスト者たちに対して、このテサロニケの人たちはとても良い人たちで、例えばこの福祉プログラムがね、教会の中にあったわけですよ。このご飯をあげるとか、そういうことをしていたんですけども、おせっかいばっかりして怠惰な人たちがいたんですね。だ、それを悪利用している人がいたんですよ。悪用している人たちが。それでパウロはこう言いました。第二テサロニケの3章の8節から10節ですが、人からタダでもらったパンを食べることもしませんでした。自分たちがですね、むしろあなた方の誰にも負担をかけないように夜昼労をし苦しみながら働きました。私たちに権利がなかったからではなく、あなた方が私たちを見習うように身をもって模範を示すためでした。あなた方のところにいた時、働きたくない者は食べるなと私たちは命じました、ね、もうここでははっきりと働きたくない者は食べるなって言ってるんですよ。で、パウロはたちは自分たちが福音を語っていますから労しているんですが、それでも模範を示すために自分たちの仕事をしたんです。パウロは天幕作りっていうのをやってましたが、あれですね、例えばローマ軍がいましたね。ローマ軍がこの野営するときとかですね、こう必要なんですけど、川とかですね、川のこの天幕とかテントですね、そういうの作ってたんですよ。で、それをやっていたのは、働くっていうのはクリスチャンとして当然であると。で、働かないものは食うなとはっきりと言っているわけなんですね。だからここで働くなっていう説の戒めをしてるんじゃないんですね。ではなくて、鍵になる言葉は以上にっていう言葉なんですよ。見てください。ここ、命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。もっと大切なものでしょっていう話をしてるんです。この優先順位、比較してどっちが大事なんですかということなんですね。食べ物と命、どっち大事ですか。なんか今笑ってくれたよね。笑ってくれたのは、よく考えれば ちゃんと冷静に普通にパッと言われたら、命に決まってるじゃん。ね。食べ物の方が大事ですか？いや、生きるために食べてるんですよ、私たちは。ね。生きているっていうことと、だから生きるために食べ物があるんであって、ね。食べ物のために生きてるんじゃないでしょ？食べ物あるとするよ。おにぎりが。おにぎりと命どっちが大事だよ。おにぎりは踏みつけてもいいよ。でも命は踏みつけたらまずいでしょ。え？当たり前ですよね。当たり前でしょ。じゃあここに1万円札あるよ。ね。1万円札。1万円札ビリってやったらもったいないよ。でもこんなの紙切れだよ。ね。だけど、命がなくなったら終わりさ。例えば沈没していきそうな船でさ、逃げられんのに救命ボート来てんのに、この船、救命ボート、救命胴衣じゃない、救命ボートで、ボート。ボートがこうやってきてさ。
あ、来てるって。
来てるって、船に到着してんのに、この船の中に宝物があるから、って言ってさ、固執して死んでいくみたいな、映画でよくあるじゃないですか。ね。だ食べ物と命はどっち大事かって、当然命でしょ。着るものと命。いや、私、着るものがなかったら恥ずかしいわとかつって、着るものがなかったら死にますって、愚かでしょ。だから、順番は、食べ物よりも命なんですよ。着るものよりも体なんですよ。当たり前に考えられる順番があるんですが、心配というのはこの順番を狂わせるんです。体のこ、このた食べることを体のことよりももっと大事に考えて、着るものを、体、あ、混ぜた、食べ物を命よりも大事に考えて、体を、で、着るものを体よりも大事に考える。で、元々のこの心配するっていう言葉、ギリシャ語の意味は、分けるとか分離させるっていうことで、私たちの心を大切なものから反らせていくっていう。こう、反らせていくっていう。分かれちゃうっていうね。そういう意味合いがあります。まあ、有名な話としては、マルタとマリアですね。ベタニアの、この家ですね、彼女たちの家にイエス様が来た時に、マルタが迎えた時に、マリアの方は主の足元に座って主の言葉に聞き入っていました。で、こう書いてます。ところがマルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かず、身元に来て行ったってありますね。だからマリアに手伝いをさせてくださいというふうに言ったんですけど、イエス様は、マルタマルタ、あなたにはいろいろなことを思い患って心を乱しています。しかし、必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びましたと、ね、こう書いてます。もてなしは悪いことじゃ全然ないんですよ。もてなしがで、やる必要があることですよ。けれども、主の言葉を聞くということが一番必要なことであり、それをないがしろにしてもてなしをしていくことを気にかけていったら、イエス様がここで言っているように、心を乱すと。つまり、順番とか優先順位の問題になるわけです。で、なんで私たちは物質的な必要で思い患ってしまうのか、心配してしまうのかというと、さっきから話しているこの命ですね、神に支えられています。これを知らないというか、忘れてしまうんですね。命が神に支えられ、神から授かっているということ、神の賜物だということが忘れられるんです。自分で保ってるんじゃないんですよ。神によって保たれているんです。体もそうですね。自分の力や努力、維持はできますよ、ね、例えばジムに行ってね、やるじゃないですか。でも、私の努力でこの体がこうですよって言ったら愚かですよ。愚かだよ本当に。じゃあ息、自分の努力でやってるんですか。一生懸命ね、吸わなきゃ、吐かなきゃ、吸わなきゃ、吐かなきゃとかってやってないでしょ。何が自分の努力だよって。 心臓、もっとすごいね、心臓じゃないですか。心臓、動け。やってないですよ。にもかかわらず、自分で全てをコントロールしなければいけないというふうに思っている、あるいは、そう思っちゃってる。だからよく考えれば絶対にそんなことないのに、そう思い込んでるんです。だから私がクリスチャン生活してて、まあ、伝道をしてたんですけども、最初の時はね、この伝道するとこういうふうに言われるんです。いや、私はね、神なんか信じないで自分信じてるからってよく言われたんです。で、それでこの頃はもう説教でよく使ってます。よく自分信じられるねって。例えばがんになるのは日本の人口で半分よりちょっと上がって 50% 以上なんですよね。で、男の方が上なんですよ。で、男の方がね、結構プライ、その言葉ね、さっきのセリフ、俺は自分信じてるからって。で、がんになることさえ止めることできないんですよ。でしょ。いくら健康に過ごしてるみたいな人だってがんになっちゃって病気になっちゃうんですよ。まあ、ちょっとね、スティーブ・ジョブズ好きな人はね、申し訳ないけれども、彼は食事すごい気をつけて、仏教からあっちの方かな、あっちの世界で生きてたでしょ、なんか分かんないけどね、食事療法とか、食事療法とかすごい気をつけて動いたのに死んじゃったじゃないですか。同じ年のビル・ゲイツ、競争してた。マックが好きなんだよ、これ。マックがあんなの食ってたら死んじゃうよって言われるじゃない、食んじゃうっていうか健康に良くないって。でもここから見ても命というのは神によって与えられていて、神の主権の中にある。ヤコブの4章の14節に、あなた方の命とはどのようなものでしょうか、あなた方はしばらくの間現れてそこで消えてしまう霧ですと言ってね、霧みたいなもんだと。今日私たちが帰るときにもしかしたら死んでしまうかもしれない。今ここにいるときに死んでしまうかもしれない。だから神により頼んでるんですね。にもかかわらず、あたかも自分たちがこのコントロールを しているかのように、こう自分でやっていかなきゃいけないと思っているところで重い患いが出てくるんです。で、それは着ているものもそうですね、この自分の体についてもそうです。そしてイエス様はこのことをさらに分かりやすく、目の前に飛んでいる、今カーカーカーってカラスが飛んでいたのが分かったんですけども、まずは空の鳥からですね、イエス様はお語りになって、そしてそこを歩いてたら、野の草があったわけで、花があったんですね。花も咲いてた草が、ね、雑草のようにね、どちらも使ってお語りになってきます。空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に収めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではないですか。まず命についてお語りになってるんですけれども、空の鳥の例ではいいですか、見なさいって言ってですね、こう今飛んでね、飛んでる感じですよ、ビビビビって飛んでて、で、種まきもしなくて刈り入れもしなくて蔵に収めることもしない。これが人間が食べるために行っていく作業ですよ。そうですね、種まきをして刈り取りをして蔵に収める、農業でしょ。それで食べられるわけでしょ。これを禁じてるんです。全然ないんです。やるんです。でも、そして私たちが労働する、食べていくようには神は命じておられます。けれども忘れてはいけないのは、働いても人間の命って神から来てるんだよっていうことを忘れちゃいけないんですね。でもそのことに気づいてないので、イエス様は何にもしていない鳥、そんなことを何もしていないのにそれでも飛んでるよねって言ってるの。で、ここでその何もしていないところで 犬に飛んでいる姿を見て、天の父は養っておられるじゃないかって言ったんです。天の父、先ほども話しましたが、私たちはそういう関係を持っているんです。イエス様がよみがえられてから、マグダラのマリアにイエス様が、私の父、あなた方の父であるである方、私の神であるあなた方の神である方のもとに登る、私の父であって、またあなた方の、彼らの父、あなた方の父と言って、私、イエス様が神を父とお呼びになっていたように、そういう関係を持っていたように、私たちもキリストにあってこの方を父と呼ぶことができるようになったわけなんです。神の子供になった、養子縁組になったんです。ローマの8章の14節15節に、神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのでなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と呼びますとですね。異なる、これね、こと、子っていう言葉が、英語だとアダプションって書いてあって、養子縁組の霊を受けたんだって書いてあるね。養子縁組の、だから、お父さんっていうことができるようになったんだと。だからイエスも対比してるんですよ。空の鳥というのはごくありふれた生き物で、いつそれで、なんだろうね、死んでもおかしくないような、でもその生き物をさえ神はお作りになって養っておられるのであれば、ましてや神の形に作られた人、そしてキリストにあって神のものとされた、神の子供となった者たち、弟子たちを養わないわけがないでしょってこう言ってるんですね。これ面白いですよ。これ自然見るとね、何も手を加えてないのに、きちんと秩序を持って保たれている姿を見ますよね。不思議だと思いません？すごい綺麗じゃないですか。ちょっとこう外行って、田舎行くとね、綺麗な渓谷があったりね、本当に美しいです。もうなんか絵画が綺麗だなって言ってもね、この絵描いてる、油絵描いてる人とか綺麗だなって言っても、それはその綺麗なものがもともとあるから綺麗に描けるんであって、本当綺麗じゃないですか。で、不思議な動物があってね、面白い動きをしてね、いや、これちょっとジョークじゃないっていうなんか顔してる動物とかいるじゃないですか、面白い格好ね。で、本当に、不思議ですよね。秩序を持っています。で、空だって、空の鳥だって、落ちてくることないです。この頃はなんか、いろんな技術が発達してるから、例えば YouTube で、ワシの上にね、このなんかカメラ乗っけて、GoPro でもつけてるのかな、わかんないけどさ、カメラ乗っけてさ、走らせんだよね、こう、飛ばせんだよね。して、アルプスの上とか、優雅に飛んでて、なんか、今まで見たね、なんちゅうの、このパラシ、なんかそういうものよりはるかにすごい、毎日これ見てるんだと思ってね、わしが。本当に秩序があります。で、私たちも、見てください、皆さん。死んでる人手を挙げてください。生きてる人手を挙げてくださいって言って手を挙げなかったらこれやばいよ。ね、生きてるでしょう。ね、私は本当、あなた、明石さん、そんなこと言っても分かってない。私ね、これだけ頑張ってきて、今まで大変で苦労して働いてきて、生き終えてなんとか生き延びてるんですよとかってね、言ってもね、何言ってんですかって。神の憐れみがなかったら、どんなに不自由なく生きてきた人だってもう死んでますよ、とっくの昔に。病気になったりとか、事故になったりとか。私はダメですとかって、私はダメですって言ってる暇、こう余裕があるぐらい今いるんです。ダメですっていう自分が生きてるんだよ。だからさっきから分かるんです、よく考えるとっていうのがすごい大事で、その言葉がよく考えてみてください。生きてるんですよ、生きてるの。逆に心配をすることによって、なんかよく問題起こりますよね、今ね、社会問題になってる。心配によって体壊すよね、体壊すでしょ。 天の父が養っておられます。で次27節です。あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を伸ばすことができますかと。これも明白ですね。医療技術が発達したから延命治療ができますよね。ところがなんか生きてるのっていう感じだよね。もちろん生きてますよ。けれども本当にどうなのってなりますよね。だから分かってます。これはもう自明の理ですね。この明らかですね。自分の命は少しでも伸ばすことはできません。死の、もう臨終に近い方がですね、ハッとかやって、ハッとかってやって、これ伸びないじゃないですか。どんなに心配しても無理なんですよ。で、祈願してね、なんか長寿の薬とかなんとかつってさ、なんか万能の薬みたいなの、なんか昔からあるじゃないですか。で、良かった試しないでしょ。こんな明白なことでも、言い方変えると、明白なことでもわからないって今言おうと思ったんだけど、ちょっと文章変えますね。明白、言い方変えると、心配ってね、自分で何でもできると思ってるんですよ。だから心配するんですよ。自分で何とかしなきゃいけないとか、ということは何とかしなきゃいけないってことはできるって意味でしょ？よく考えると。できるっていう前提があるから心配してるんですよ。これが聖書で言う傲慢なんです。プライドなんです。第一ヨハネの2章の16節に、すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は道から出たものではなく世から出たものだと。この世から出た欲であると。この暮らし向きの自慢っていうふうに訳されてしまってるんですが、日本語では英語だと Pride of Life、生活についてのプライドって書いてあるんですよ。自分が生きている、俺で生きてるんだ、俺の力でやってるんだ、俺の知恵で生きてるんだというふうにやっている。それが心配の原因なんですね。では28節、なぜ着るもののことで心配するのですか。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこのように装ってくださるなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。着るものについての心配を今、イエス様が取り扱われてるんですけれども、ところで、当時の着るものってね、かなり希少です。イエス様は十字架につけられた時に、この着物を、着ているものを脱がさられてね、そして、兵士たちが下で、くじ分けしてたんですね。というのは何かって言ったら、売れるんですよ。なね、イエス様が着ているものね、もう血だらけ、血もついてるかもしれないか分かんないけどさ、汚ねえじゃん。でも、売るんですよ。で、バプテスマのヨハネが、悔い改めの説教をした時に、じゃあ私たちは何をすればいいですかって言ったら、下着を2枚持ってる人は持ってない人に分けてあげなさいって言ったんです。比喩じゃないんですよ、これ。結構少ないの、着ているものが。だから、そこでね、何を心配してるんですかって言ってるから、これかなり強烈な説教なんですよ。でも28節のこの最後、最後じゃないや、野の花がどうして育つかよく考えなさいって。心配しているときよく考えるのをやめてしまうんです。さっき言ったように分かれてしまう、思いが分かれてしまう。考える能力が、そがれていってしまう。ここでも、この着るものっていうのは働きもせず、紡ぎもしないのにって書いてますけれども、花って綺麗だよね。で、彼らがよく知っているソロモン。ソロモンは、もう本当に、息を詰まらせるほど、栄華に輝いてました。ものすごい、これ第一列王記に書いてますけれども、ものすごかったんです、その栄華は。で、その そのソロモンでさえ野の花に負けるよって言ってるんです。で、事実そうだったでしょう。どんなに天才的なデザイナーがこしらえた衣装よりも花は綺麗です。星野富弘美術館に行った時のことを思い出します。もう本当に数多くの絵が貼られてますので、そこに詩も書いたんですね。この、絵とともに詩が、ポエムが書いてあるんですが、思ったことは、彼は体は不自由になったけども心配から自由にされたと思いました。何か立ち止まらないとデッサンってできないんですよ。立ち止まらないと見えるものが見えなくなる、見えないんですよ。で、私たちは普通に生活していると見ているって思い込んでるんですね。けれども花を見れば見るほど、で、彼は不自由な身だから、体が3時間も4時間も5時間もずっと見てるんですよ。そうするとそれに死にしていくんですよ。でね、そういえばそうだよねっていう内容ばっかりなんです、その死が。つまり私たちが見てないものを見てるんです。自由にされてるんです。その人間に与えられている能力っていうか、よく考えるっていう能力ですね。で、これを立ち止まっていることによって、よく見ることによって見えるようになっている。で、イエス様はこの花とですね、この私たちを比べている。で、この花というのは明日には炉にも投げ入れられてしまうような価値のないものなのに、けれどもこれほど着飾ってくださっている。ならばましてやあなた方は、神の子供となっているあなた方は、体のことについてよく知ってくださらないわけはないでしょうと、こう言ってるんですね。で、信仰の薄い人だって言ってるんですよ。信仰のない人って言ってないんだよね。薄いって言ってるんだよ。薄い、ないわけじゃないけど薄いんだよね。しばしば信仰は盲目にならないとできないよねとかって言います。こう目の前のこと考えないでね、信じます信じますはっ信じるはっとかってね、信じるね、そのように受け止めて、なんだよ信じる人たちって、こう結局世の中見たくない現実逃避じゃないかとかってこう言うわけでしょ。でもね、信じるってね、勇気を持って見ていくこと、よく考えることなんです。こう辿っていってください。よく考えることなんです。そしたら私たちがね、被造物よりもね、価値があるなんて分かってるはずです。だけどそういうふうに思ってない。そして動物が考えるように考えていってしまう。何食うかって話ばっかり、本能っていうかさ、直感、その食うことばっかり考えてるっていうか、食うっていうのはその飯を実際食うっていうよりも、今生きるためにね、仕事とか何だかですよ。人ってのは非常に価値を持って作られてます。詩篇8編の5節6節に、あなたは人を見つかりよりわずかにかけがあるものとして、これに栄光と誉れの冠をかぶらせてくださいました。あなたの御手の技を人に納めさせ、万物を彼の足の元に置かれました。この万物を納めるように神からこう委託されてるんですね。神に任されているっていうのが聖書に書いてあることなんですね。で、私たちは父と呼ぶことのできる御霊が与えられてますから、で、これで信仰っていうのはですね、よく考えるとそうだっていうものばっかりですね。で、信仰じゃどうやって成長するか、この薄いって言ってましたから、もっと濃く濃いって強くなることはできるわけでしょ。で、何をもって薄いか濃いかっていうのは、私たちのね、救い、神様の救いっていうのは、まず今、もう過去って言ってもいいけど、今ですね、救われたっていうのがあるでしょ。その、神の国の中に入ることができるっていう約束ですよ。神の子供になったっていうのはそういうことです。それ将来それを目で見る形で見ることができるわけです。天に入る、あるいはこのイエス様戻ってこられて、その地上の神の国に入るということは、知ってるわけです。だから過去と将来はもうはっきりしてるんです。これで悩むことってあんまりないですね。そうですか。死んだら地獄行くと思ってる人手を挙げてください。思いっきり自信持ってね、手を挙げたったらね、ちょっとまた新しい信者の学びやんなきゃいけないんだけど ね、第7回目で革新っていうとこやったよね。ね、そこで勉強しました。で、過去と将来は確信をしっかり持てて揺るがないんですが、その間、間、その間もイエス様が主であられて、私たちの神は父であられて、私たちを養うことができる、そして神の国が自分を通して広がっていくという恵みがあるんですね。ところが、薄いと信仰が、そこはスポーンと抜けてるわけです。弟子たちが、あなたは神の御子キリストですとかってね、ね、このキリストに出会ったとかって言って、それはパーンとかって言うんだけど、で、実際に、船で、この向こう岸に行こうってイエス様がおっしゃって、で、それで嵐が起こってね、もう船が、中に水がたくさんあったけど、イエス様はぐっすり眠っておられたと。死を助けてくださらないですかって言ってね、沈んじゃいますとか、なんだかって言って、で、イエス様が、いやいや、ながらか分かんないけれども、叱りつけたら、そしたら凪になって、この静かになったんですよ。で、あなた方の信仰はどうなったんですかって、こうイエス様おっしゃったのよ。ある時には自信持ってはーとかってやってたんだけど、でその前に5000人の給食の話があるんだよね。5000人にパンと魚ね。でそこでも見てるんですよ、ちゃんと。そういうふうにしてるの。でもあまりにもなんか当たり前になっちゃったのかな、分かんないけど、不思議にも、俺もそっちの方が不思議だなっていつも思うのね。弟子たち気づいてないんだよね。それは奇跡だって当たり前に思っちゃってるのか。で、こう自分の身に死にかけ、死にそうになってるか、遭難しそうになってるっていうふうに感じた時に、ようやくイエス様の力っていうのを目の前で見て。で、こんなもんなんですよね。信仰が薄いっていうことなんです。この実際の場面になると信仰がどっか飛んでっちゃうわけです。だから私たちが信仰的に成長するっていうのは、そういう時にフル活用するわけですよ。持っているものがあるわけじゃないですか。例えば、いつも普段は乗ってない車があるとするんだけど、よし、この時に急いで行かなきゃいけないところがあるって言ったら、その車を、ブーンとかってね、結構いい性能のいい馬力のある車でさ、ブーンとかって、なんだかって、なんか分かんないけど、エンジンの音鳴らしてね、猛スピードで、もう高速道路もちょっとスピード違反してね、150キロぐらいでブーンとかって、思いっきり走らせる時もあれば、そうでない時もある。でも、そういう時にこそ信仰を十分に働かせて、そして成長していくわけなんです。31節ですから、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることは、あなた方がの天の父が知っておられます。はい、心配するのは異邦人がすることだって言ってるんですね。そして、対照的にあなた方は天に父がおられるんだから、必要神はすべて知っておられるよと。これ実は6章の前半でもね、同じことイエスもおっしゃったんですね。祈りについて。また祈るとき、7節ですね。異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多いことで聞かれると思っているのです。ですから、彼らと同じようにしてはいけません。あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのです。ということで、ここで異邦人って言ってますけど、異教徒って言った方が分かりやすいと思います。異教徒。だから、真の神、イスラエルの神を信じていない偶像の神々を信じている人たちです。祈るときね、なんか向こうそっぽ向いてるから神様が、ルルルルルとかって言ってなんか体に傷つけて、ブローとかって踊って、なんとか気を引くんだよ。ね。そうやらないと動かないんじゃないかっていうふうに、ね、神様なんだよ。だから言葉数が多くなっていくわけ。同じ言葉を持ってなんか呪文を唱えて、でそれで何とか聞いてもらおうとする。でもそのようにやっちゃいけないよと。なんでかって言ったら、私たちの神は父なんです。天におられる父だから、お父さんにね、そんなことしないでしょ。お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、100回唱えなさいとかって言われて、お父さん、お父さん、お父さん、もうお父さん怒るよ。何言ってんだ、一度でいいって。一度でいいっていうよ。全部必要知ってるんだから。という人格的な祈りをしなさい。で、ここでも同じで、心配するっていうことはお父さんと信頼してないんですよ。お父さんってさっきも言ったように、養うのが一番大きな仕事です。 で、必要を知ってるよということですね。この異教徒である偶像礼拝者と誠の神を信仰を持っている者との違いは何か。これね、偶像っていうのはね、自分で支えないといけないんですよ。誠の神は自分が支えられてるんですね。バビロンという国が崩壊して壊れて、彼らが逃げている姿をイザヤが予言してるんですけども、46章の1節2節にこう書いてます。ベルはひざまずき、これベルってバビロンの神ね。ネボ、これもバビロンの神。ネボはかがむ。彼らの像は獣と家畜に乗せられる。彼らの荷物、あなた方の荷物は疲れた動物の重荷となって運ばれる。彼らは共にかがみひざまずく。重荷を解くこともできず、自分自身も囚われの身となっていく。って、これすごい情けない話書いてるわけ。逃げるときに神様も、持ってかなきゃいけないって言ってるわけ。で、家畜に乗っけるでしょ。で、家畜に乗っけたらさ、いろんなのもたくさん荷物持ってるのにさ、この偶像もさ、この金、なんか銀貨なんかわかんないけどさ、作られてるのこれ置いといて、そしてもう疲れたとかってさ、かがんじゃってさ、動物も。ねえ。神様を運ばなきゃいけないんですよ。で、続けて、3節4節。ヤコブの家を私に聞け。イスラエルの家のすべての残りのものよ。体内にいた時から担がれ、生まれる前から運ばれたものよ。あなた方が年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私はせよ。私のバージョンってあなた方がハゲになってもなんて言うんですよね。すいません。あなた方が白髪になっても私はせよ。私はそうしてきたのだ。私は運ぶ。背負って救い出すとこう言ってるんですよ。運ばれてるんです。で、これが偶像礼拝者と、異教徒と、信仰を持っているものの違いです。なので心配をするということは偶像礼拝と同じなんだとも言えます。自分で何とかしなければ祝福されないと思っているからあたふた動くんです。でないと罰が当たるということになります。で、日本はそういう意味で非常に偶像礼拝が強いと言えます。私が言っている偶像礼拝というのは、その仏像とか神社の話をし、まあそれももちろん偶像礼拝だけども、それを拝んだらね、だけどその話をしてるんじゃなくて、その何とかなんですよ物事って。だけどなんかしなきゃいけないと思っちゃうんだよね。自分であたふたして動いてるんです。なんとかなるんですよ物事って。で、私が宣教地から帰ってきた時はね、帰ってきて2ヶ月後3ヶ月後かな、地震が起こりました。で、原発事故、そしていつも話しますが計画停電ってのがあったんです。覚えてますか。計画して、で、みんなで文句言ったんだよね、テレビでマスコミで。うわーって、君たち知らないな、世界では計画しないで停電が抜き打ちで起こることもあって、あ突如として水じゃないや、電気が切れる。そしてアパートの4階とか5階に住んでると、水この上まで持ってくポンプもね、電気でできてるから水も来ない。突如として計画できるんだと思ったの俺。計画できるんだって。神様ありがとうございますって。で、他の人がね、ものすごい文句言ってんだけど、僕は感謝してたの。計画っていう一つの言葉だけで、感謝して喜んでるか、文句言ってるかのどっちかなんですよ。今なんでその話してるの？そう。心配なんです、心配。ちょっとでも何か予定外のことが起こると、私もそうですよ、私もその罪を犯しているよく。予定外のことが起こるとね、すぐ心配しちゃうんだよ、想定外。でもね、人間生きられるの、神が守っておられるから。で、神というとそういう時にアクセサリー程度にしかしないんですよ。アクセサリー、クリスチャンになりましたね、よし頑張ってこれからクリスチャン生活しますって。でも他のことも一生懸命やんなきゃいけないから、いろんなことやって、あれやってこれやってこれやってあれやってこれやって、あイエス様、ああ忘れてたとかね。 アクセサリーになっちゃう。神は神なんだよ。イエス様は主なんですよ。唯一の主であって、いろんな主がいるわけじゃないんですよ。ということで、まあこれチャレンジですよね。まあ特に東京に住んでると忙しいですよね。なのでやっぱり意識して偶像を避けていく。この神を神としていく。それは信頼していくということです。で、何を一生懸命すればいいか。33節。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられるのだと。さっきも歌いました。このイエス様の言葉で一番大事な言葉っていうのは何か。私はまずだと思う。最初のまず。まず。まず一だけ。まず。第一って意味。最初にっていうこと。優先順位なんですよ。優先順位。全部いいことなんです。大事なことなんです。大事なことの中で何を優先させるか。捨てる技術っていうか横に置いとく。捨てなくてもいいよね。横に置いとく技術が必要なんだよね。横に置いとく信仰が必要なんですよ。で、実はね、愛するって優先順位なんです。愛する。イエス様の弟子になるということは、イエス様を主とすること、第一にすることです。で、これはよく間違えられるんだけども、じゃあ、父と母を捨ててなんて書いてあるから、じゃあ捨てなきゃいけないんですかってね、カルトみたいになっちゃってね。もうお父さんお母さんのことを無視して。じゃあもう一つでは、一方では、父母を敬いなさいって書いてあるでしょ。じゃあダメじゃんって。お父さんお母さんがクリスチャンだとダメって言ったら、はい、なりませんってならないでしょ。もう世界にいろんなところで、例えばイスラム教の人たちは命を懸けてね、親から殺される危険もあるんですよ。クリスチャンになったら。イスラム教ではクリスチャン回収するってことは死に値します。厳密な解釈だとね、死ぬかもしれない。そこまでいかなくても大体感動で終わりますね。感動、完全に切る、断ち切られるんです、関係をね。もうお前は葬式をやったりするわけですよ、息子の。イスラム教からユダヤ教の、バリバリのユダヤ教、正統派のユダヤ教とかで葬式をします、葬式。クリスチャンになっちゃったら、息子が、娘が。で、父母を敬うんですけれども、イエス様は、を主とするっていうことは、この方が第一なんです。もちろんお父さん、お母さん大好きだし、お父さん、お母さんを敬いますが、でもイエス様の方が大事なんですね。で、問題は物事を平等に考えちゃうんです。イエス様なのか、お父さんお母さんなのかって考えちゃうんですよ。それをするとね、結局思い煩いが始まって、で実を結びません。4つの種類の土の例えの中で、雑草が生えている、茨が生えているところに巻かれた種ですね。で途中で詰まっちゃって実を結ばなくなると書いてある通りのことが起こってしまいます。愛っていうのは優先です。そうでしょ。結婚したら分かるけど、父と母を離れて男は女と結ばれるんでしょ。で夫婦生活で後で大変な関係になっちゃう、大変なことが起こるときにそこに親が介入するんですよ。どうですか、結婚した後で。旦那さんが親と同じように自分を考えちゃったら、もう奥さん大変っすよ。奥さんが一番でしょ。奥さんの方が大事でしょ。親も大事ですよ。でしょ。一体になるんだから。だから、同じなんですね。全部愛するってね、優先なんです。全部平等にね、大切にするなんて、それはね、もうユートピア、お花畑、ありえない話です。愛というのは優先です。だから神を愛するっていうのは、最も大事にするってことです。だから神の国と神の義を、まず求めなさい。で、大事なのは、加えて与えられるっていう約束があるんですよ。すごく大事で、これを求めちゃうと、結局それさえも失っていくっていうのはよくあります。ですね。食べるもの、飲むもの、着るもの、そうですね。で、これは、ついてくるんですよ。第一に求めてたら。ソロモンもですね、若い時に、素晴らしい祈りを捧げました。若くして王様になったんですね。 それで神様から何でもいいから願いなさいっていうふうに言われたんです。そしたら彼はなんと、この民は多い、非常にたくさんいるから、こんな私で難しいから裁く心、これ裁くってのは何かって言ったら、この治めることですね、判断する心を与えてくださいって祈ったんです。知恵を求めたんです。で、神様はすごく喜ばれたその祈りを。私は知恵を与えるし、加えて富と栄誉も与えるって、これ王にとってね、大事なもの、それも与えるんだけど、まず第一に王にとって、神が王とされたんだから、王にとって最も大事なものっていうのを、これを求めたんですよ。そしたら他のものを加えて与えられると。なので私たちがの心ではには、こういつもね、勘違いというか、なんていうのかな、恐れがあるんです。何かというと、神様を第一にしたら、今これ必要なものっていうのはなくしてしまうんじゃないかね。イエス様を第一にしましょうという説教を聞いてね、大事に、わかりました、じゃあこれから肌がないで貧乏になって、ね、もう全然仕事もしないでってこうやって、イエス様第一にって言ってね、言って今ね、友達が欲しいとかって言った時にさ、じゃあたった一人で孤独に生きても、もうイエス様一緒にいるから、イエス様は友達だからっていうふうに考えがちなんです。けれどもイエス様を第一にしたらね、加えて与えられます。第一にしたら、例えば友達、さっきね、自分にふさわしい友達が与えられるわけですよ。自分にふさわしい仕事が与えられるわけですよ。加えて与えられるということです。最後34節、ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分にありますと。一日一日シンプルに生きていくことをイエス様がおっしゃってますね。で、これソロモンもね、伝道者の書っていうところで似たようなこと言ってるんですけども、5章の18節で、私が良いことを、良いと見たこと、好ましいということはこうだ。神がその人に与えた命の日数の間、日の下で骨折るすべての労苦にあって、良きものを楽しみ、食べたり飲んだりすることだ。これが人の受ける分なのだと。この一日一日の労働の後の報いとして、こうやって飯を食うと。これが受ける分だっていうふうに、もうすごくシンプルに、彼も書いて、います。ということで、弟子としての生きる道、そして毎日のことですね、毎日心配しなければいけない種というのはあるわけなんです。けれども心配ではなく、でもこの心配っていうのはしないな、してはいけないっていうのは、考えるなっていうことじゃなくて、もちろん考えるんです。経営のこと考えなきゃいけない人は経営のこと考えるし、家庭のこと考えなきゃいけない人は家庭のこと考えます。もちろん生活がありますから、大人になったら社会のことを考え、責任を考え、でもそれは決して不信仰ではなくて信仰的なことであって、よく見てください、神様のデザインされた世界を、原則をよく考えたら、僕は天のお父さんがいて養ってくれていて、そしてこの命も全てが神によって成り立っているし、私、僕も神様によって守られているんだと悟ることができるんですね。では、次、生産に入ります。